武田愛の孤独と愛。こんばんは、シンガーソングライターの武田愛です。今日ここまでたどり着いたあなたは、尊敬すべき素敵な人。あなたの孤独はきっと無駄じゃない。この場所が内なる力を育て発見する時間となりますように。いよいよ明日ライブが迫っております。代官山の晴れたら空に豆まいて、お昼のライブとなっております。いや、こちらですね、今まで皆さんに披露したことのない曲もやってみようかなと思ってるんですけども、もうめちゃくちゃ今制作中の曲というか、なんかこうメロディーを考えてる今途中なんですけど、あえてその定まっていない感じでもライブでやってみて、こうライブ中に出てきたメロディーとかも採用できたら嬉しいなって思っちゃったりしてます。なので、まあ、本当にその日しか見れないことがあるかもしれないので、ぜひぜひ皆さんチェックお願いします。概要欄にも詳細を記載しております。よろしくお願いいたします。今回はですね、秋にちなんだお話なんですけども、秋って、まあ、祝日多いなって思って、季節行事カレンダーとか見てたんですね。でそしたら10月1日はコーヒーの日、そして10月8日は蕎麦の日ということで、私どちらも大好きなんですよね。もうお蕎麦に至っては食べに遠出するほど好きなんですね。もしくは遠出した先でお蕎麦を食べるってことが多かったりとか。で、まあ私たまにこう初対面の方とかにですね、ベジタリアンですかって聞かれることがあるんですね。で、なんでかはわからないんですけども、まあ、もしそれがこうちょっと脂肪が少なそうだなっていう意味だったら、まあ普段普通にラーメンも揚げ物も食べますし、だけどね、蕎麦が好きで蕎麦頻度が高いっていうのも、やっぱり普段のお昼ご飯とかもね、お蕎麦作ったりするので、蕎麦頻度が高いのが、まあもしかしたらあんまりこう太らないというか脂肪が少なめな要因なのかなと思うんですが、そんなこと言いながら、はい、10年後にしっかり超えている武田愛がいたらすみませんが、いや、そんなこんなでお蕎麦大好きなんですね。で、先日地元の茨城で両親とですね、常陸太田市の金砂郷地区という場所まで行ってきました。でそちらはですね、なんと秋そばの名産地だったんですよね。恥ずかしながら私はね、この大人になるまでこの地元の名産とかね、何が名産地とかね、そういうのを知らずに過ごしてきちゃったんですね。まあというか、知らないまま、まあ食べてて、近所の美味しい蕎麦屋だったねとか言って、まあ実は食べていたというね、ことに気づいたことがあったんですが、まあそうやってなんだろう、大人になってきてですね、こう便利な都市生活、シティライフですね、を知れば知るほど、やっぱ今度は田舎への憧れとか、田舎のこともっと知りたいっていう好奇心が強くなる気もしてます。まあ私ですね、幼少期を岐阜で過ごしていて、まあ小学校卒業までなんですけども、それでですね、まあ田舎の景色とか、こうのどかさっていうのが、まあ脳裏に焼き付いているんですよね。だからなんかこう、またもう一回味わいたいっていう気持ちとか、大人になったからこその田舎も感じたいっていう気持ちがあるんですよ。で、まあ、話は戻るんですけど、お蕎麦ですね。茨城の常陸太田ではですね、有名なお店がいくつかあるんですね。で、その地域のお店でスタンプラリーがあるくらい、もうお蕎麦屋さん巡り、お蕎麦巡りができちゃうんですよ。で、数年前私が行ったのは、有名なね、佐竹というお店でした。で、有名だとか名産地だとかいうことも知らずに食べていたということで、すごい美味しいねってのんきに言ってたんですけどね。で、まあ先日ですね、行ったのが常盤屋というお店に行ったんですね。で、私いつもお蕎麦屋さん行ったら天ざる蕎麦を注文します。必ず。 時和屋さんはその通年秋そばを使用しての提供というとこだったんですよ。だからいいなと思って入ってこう食べてみたらですね、こうつるっと食べやすさもあるんだけどちゃんとコシもある、でもなんかくどくなくてなんか爽やかな味わいがしました。確かその日は28割だったかなと思います。いや美味しかったです。あと田舎道を行った先の古民家で味わうお蕎麦、時和屋さんも結構ね古い建物でなんか2階のこう個室みたいなところでお座敷みたいな感じでね素敵な雰囲気だったんですけど、なんかそういう雰囲気も込みでもうね一気に時間の流れがゆっくりになった気がします。で私ずっとお蕎麦といえば長野県だと思っていたんですね。やっぱこう信州蕎麦っていうのが一番最初に浮かんじゃうっていうのもありますし、初めて東京でお蕎麦を食べて美味しいって思ったのがちょうどね信州蕎麦のお店だったんですね。まああと昨年亡くなった祖母の地元が長野っていうこともあってこう余計に長野県にね思い入れがありまして、けどちゃんと調べてみましたら生産量ランキングで言うとお蕎麦は1位が北海道、2位が長野、3位が茨城みたいでした。どの土地も好きな場所なので昔から家族に蕎麦女と言われてきただけあるなと思っちゃったんですけど、将来は北海道か長野に住みたいなとか憧れちゃいます。そんなこんなんでまた茨城に帰ったら秋そばを食べようと思いますが、まあそのうちですね長野県にもね行ってお蕎麦食べたいと思ってます。また食べたらこちらのポッドキャストで報告したいと思います。
愛の歌
でですね、なんかやっぱ秋って言ったらまあ行楽シーズンということで遠出もしたくなるし、去年はですね日光に泊まってホテルでの星空ツアーに参加したりしてね土星見たりとかしてねすごい楽しかったし、思えば学生時代にモミジを見てその先で宇宙を思うみたいなね詩を書いたこともあるし、やっぱりこう秋になると空を見上げたくなるみたいですね。私はなんだろう、気持ちいい季節ですよね。そして今週の中秋の名月もしっかり写真撮りました。すごい嬉しかったです。まあそんなこんなでですね、なんとレモン彗星が来るっていうニュースを目にしまして、なんかもう今月はお月見に加えて彗星も見れるなんてすごくないって思ったんですね。というか地球って魅力ありすぎじゃないか。お月見できて彗星も見れてね、自然もあって動物もあって人間もいて、いやいい星ですよね。で私思い出したことがあったんですね。ずっとファンであるアーティストさん、サリューさんです。サリューさんの楽曲で彗星という楽曲があります。そのことを思い出しました。素敵な MV があるんですけど、まさに MV では最初にサリューさんがですね部長みたいな役の人に、部長彗星がやってくるんですって言って始まるんですけど、すごいなんかコミカルですごい曲も良くてっていうね素敵な楽曲があります。サリューさんについてはこのポッドキャストでお名前を出すのは初めてかもしれませんが、学生時代にですね、義理の姉から存在を教わってもうね一気にハマってしまいまして、当時は髪型まで真似してました。黒髪で前髪パッツンでっていう形ですね。でサリューさんといえばですね、まあその高い歌唱力、もう素晴らしい歌唱力とお声が素晴らしくて、で小林武史さんの彩る楽曲たち本当に素晴らしいんですけれども、久しぶりに彗星をね歌ってみて、なんかこう私自身が過去に直面したこう歌への悩み、ね、これも思い出しちゃいました。まあこっからちょっと歌の話したいんですけど、この J-POP って基本的には声を大きく前に出す、深く息を吸って、まあ、このメロディーの波っていうか起伏ですよね、 歌謡曲からこの脈々とつながってきたこう J-POP 的と言われるメロディーがあるじゃないですか。それを歌うっていうのはやっぱり歌唱力が高い方がいいし、なんかそれが J-POP であることのこう、まあ、一つの条件のような気がしていたんですね。まあその当時ですね。でその最たる存在が、まあ、ミーシャさんなんじゃないかって当時思っていて、で私が20代の頃に、まあ、その作曲とか日本語の曲を歌うことから遠ざかってジャズソングを歌ってみたいなって思ったのは、ジャズナンバーの旋律が美しいって興味惹かれてたのもありますが、同時にですね、この J-POP 的な歌唱っていうのを自分がやったとして、目指したとして、なんかこうそれが自分の魅力が出てるのかなとか、全力で歌ったとしてお客さんや相手に届くものになってるのかなっていう疑問があったんですね。でもしかしたらそれはボイトレでなんとかなったのかもしれないし、誰か仲間がいたら違ったのかもしれないけれど、まあ当時はですね、こう視野が狭かったっていうのもあるかもしれません。でももちろんなんかこうあのまま、まあ日本語の曲を書いて歌っていたとしても、なんかこう幼い曲ばっかり書いていたんじゃないかなと思うし、まあなんなら音楽をやめていたかもしれないし、今歌ってないかもしれないし、まあそんな20代があったんですね。で当時まあ J-POP と言いますか、こうテレビから流れる音楽で、このウィスパーボイスだったり声を張り上げない歌っていうのが少ない気がしてたんですよ。やっぱり歌謡曲的メロディーっていうのが席巻していたと思うし、まあだからそれが余計に J-POP であることの条件だなと認識していったんですね。だけど今はメロディーも音楽世界観も多様化しているし、なんかそれと同時に自分自身もこう道を迂回してきて、自分らしい J-POP の歌い方でいいのかなってこう思えるようになったんです。すごい前置きが長くなりましたが、秋の空を思って彗星が来るってことを知って、サリューさんの楽曲を思い出して、そういや私こんな壁にぶち当たってたなっていう、なんかすごい回り回って、今日はですね、サリューさんの楽曲彗星をカバーしてみたいと思います。
彗星は見たこともないけれど、大人になって見れるわけじゃない、約束はそこにはない。
空のように瞬きしたら、
きいただいたのは武田愛のカバーで、サリューさんの楽曲水星でした。いやー、なんかね、録音するときにですね、部分的に歌わないでつるっと歌うを3回ぐらいやって、なんかこれでうまくいかなかったら今の私がこの歌なんだっていういい諦めで歌えました。やっぱりこうサリューさんのファンだったからこそ、こうサリューさんが歌っている口調っていうのがもうめちゃくちゃ同時に浮かんできちゃうんですよね。同時に浮かんできちゃうんですけど、なんかやっぱり無理をしない歌い方だったり、こう一生懸命声を出す、息を出すっていうより、なんかこうどこを響かせるかみたいなことを考えたりとか、なんか昔とは違っていろんな視点で考えて歌えるようになったので、歌ってみてなんかこういい意味で肩の力を落として歌えたかなって思いましたね。まあこの J-POP とはっていうところが全然すごい広いと思うんですけどね、若かったから自分の目標とか探したりする中で、こうじゃないといけないんじゃないかとか、こうじゃないと認めてもらえないんじゃないかとかね、きっといろいろ悩んでいたんだと思います。歌一曲を通して思い出しちゃいましたね。水星の歌詞の中で私好きな箇所があるんですけど、空に言い訳をしても変わらないだろう、弱い自分なら初めに分かりたいっていうね箇所があって、それもまた2番のね、ところだからいいんですよ。1番で言わないっていうのが素敵だなって思って、本当に弱い自分なら初めに分かりたいけど難しいから悩むんですよね。まあそんなことをいろいろと思い出した、水星というテーマでした。孤独は内なる力を発見し高めるための素晴らしい旅だから、その孤独を時には一緒に沈んで、時には楽しく考え、少しずつこの世界をサバイブしていきましょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。武田愛でした。 Feel alive.